トピックスの続きです。ネズミに要注意。区役所に寄せられたネズミの相談件数は直近5年間は毎年100件を超えており、令和2年度も4月からの半年で61件寄せられました。室内に置いた食べ物がかじられる、5ミリメートルから1センチメートルほどの黒い塊、糞が落ちている、夜になると天井や壁から物音、カリカリ、バタバタがするなどが主な相談内容です。ネズミはウイルスやダニを媒介し、私たちの健康を脅かしたり、暮らしに大きな被害を及ぼします。家にネズミが一度入ってしまうと、何度も入られることになります。そこで、ネズミが住みにくい環境を作りましょう。ネズミが住みにくい環境とは、1、家への侵入口を塞ぐ。1円玉ほどの隙間からも侵入するネズミ。隙間があれば金網など丈夫な素材で塞ぎましょう。イラスト、一戸建てが描かれており、丸い囲みでネズミの侵入口となりそうな場所が示されています。外壁の穴、亀裂。エアコンの引き込み口。通気口、ドア下の隙間、換気扇のダンパー、窓の隙間、電線の導入部分。2、餌になるものを片付ける。ネズミは人の食べ物以外にも、ペットの餌、生ゴミ、ろうそくや石鹸なども食べます。かじられないように硬い蓋付きの容器や扉の閉まる戸棚などに入れましょう。3、巣の材料になるものを片付ける。ネズミは新聞紙や段ボール、ビニール袋、布などを持ち帰って巣の材料にします。不要なものを処分して室内を整理整頓し、隠れ場所も減らしましょう。生活衛生課ではネズミの駆除に関する相談や捕獲用のカゴの無料貸し出しを行っています。区役所では駆除作業は行っていません。駆除が難しい場合は、専門業者の団体をご案内いたします。問い合わせ生活衛生課、電話 411-7143、ファックス 411-7039。 地域ケアプラザの取り組み、連載7、第3期神奈川区地域福祉保険計画、神奈川支え合いプラン。神奈川支え合いプランでは、地域の皆さんと共に、困った時に助け合う関係づくりや、お互いを認め合い支え合う地域づくりに取り組んでいます。一緒に活動を進めている地域ケアプラザ、地域包括支援センターの取り組みを連載で紹介します。片倉三枚地域ケアプラザ、担当地区、地区連合町内会単位、神大寺、片倉、三枚、写真、片倉三枚地域ケアプラザの皆さん、男性1人、女性3人の4人の集合写真です。片倉三枚地域ケアプラザは、地域の皆さんが安心して生き生きと暮らしていけるように、地域と連携しながら認知症当事者や家族、子どもの見守りや支援に力を入れて活動しています。認知症当事者や家族を連携して支援、ロバメイトフェスティバル。エリア内の地区社会福祉協議会会長と地域のキャラバンメイトとケアプラザ職員が連携したネットワークで、認知症当事者や家族を支援する取り組みをしています。ロバメイトフェスティバルという認知症当事者やその家族、認知症サポーターやさまざまな支援者と一緒に取り組む文化祭も例年開催しています。令和2年度は中止。令和2年度は集まって取り組むことができませんが、私たちができることは何かを忘れずに、ウェブ活用にも挑戦しています。認知症キャラバンのキャラクターのロバのように一歩一歩進んでいきます。写真、ロバメイトフェスティバル令和元年度。ロバのイラストにロバメイトフェスティバルと書かれた横断幕を写した写真です。 子どもの見守りや支援のためのネットワーク、かんちゃんち。3地区の主任児童委員、地区社会福祉協議会会長やケアプラザ職員などが連携し、子どもの見守りや支援を行うネットワーク、かんちゃんちが2年前に発足しました。2ヶ月に1回、子どもについての情報交換を行っています。また、スクールソーシャルワーカーや学習支援ボランティアを招いた講座を行い、子どもの見守り、支援の大切さを地域に発信しています。一人ぼっちになりがちな子ども、保護者、学校の先生にとって、今こそ地域の皆さんの支えが必要だと感じています。写真、講座は大にぎわい。令和元年度。室内でテーブルを囲んで、大勢の人たちが話し合っているような様子が映っています。問い合わせ、福祉保健課。電話411-7135、ファクス316-7877。猫の飼い主の皆さんへ。大切な猫を危険から守り、ご近所の嫌われ者にしないために。猫にとって屋外には交通事故、迷子、感染症、猫同士の喧嘩などの危険が多く、糞、尿、匂い、鳴き声など近隣トラブルの原因になることもあります。猫の飼い方とルールを確認しましょう。屋内で飼いましょう。快適な屋内環境を整えてあげましょう。爪研ぎやおもちゃを用意。上り下りできる場所を確保。猫は垂直運動を好みます。いつも清潔なトイレ。くつろげる隠れ場所の用意。ケージやキャリーケースなら災害の備えにもなります。ケージ等で動物病院に通院し、注射等で嫌な思いをさせてしまうと、そのケージに入るのを怖がることがありますので、上手に慣らしましょう。飼い主の責務が動物の愛護及び管理に関する法律で明文化、令和2年6月施行。ルールを守りましょう。マイクロチップ装着の努力義務。マイクロチップ装着義務化のみ未施行、令和4年6月施行予定。飼い猫であることが一目でわかるように、首輪などをつければなお良いですね。みだりに猫を増やさないための不妊去勢手術。迷子や災害の時の備えにもなるので、手術しておきましょう。終生愛情を持って飼いましょう。災害や飼い主の病気など万が一の時に備えて、預かってくれる人を探しておきましょう。区役所でペットの預かりはできません。不適正な飼育により鳴き声、悪臭等で周辺の生活環境が損なわれていると認められる時は、飼い主に対し行政、区役所が指導、助言できることも明文化されました。動物の遺棄、虐待は犯罪です。殺傷した場合は5年以下の懲役、または最高500万円の罰金。罰則が強化されました。問い合わせ生活衛生課。電話 411-7143、 ファクス 411-7039。 ノロウイルス食中毒警戒情報発令中。予防のポイント。調理する人の健康管理、食材や調理器具の加熱、85度から90度、90秒以上、こまめに手洗い、調理器具の消毒、次亜塩素酸ナトリウム。問い合わせ生活衛生課。電話 411-7141、 ファクス 411-7039。マイナンバーカードを初めて申請する皆さんへ、臨時申請窓口をご利用ください。横浜駅の近くにあるマイナンバーカード臨時申請窓口は、平日、夜間、土日も開帳している日があり、申請時に必要な写真が無料で撮影できます。カードは自宅郵送のため受け取りも便利です。開所時間、月曜、火曜、金曜、 12時から19時30分、受付終了19時15分。土曜日曜9時から17時、受付終了16時45分。第3土曜の翌日の日曜祝日年末年始を除く。混雑状況により受付終了時間が早まる場合があります。所在地西区北幸い 1-6-1 横浜ファーストビル15階横浜駅西口徒歩3分公共交通機関でお越しください。対象、市内在住で初めて申請する人、代理人による申請は不可。持ち物、通知カード、申請時に回収、本人確認書類2点、運転免許証と健康保険証など、住民基本台帳カード持っている場合、申請時に回収。15歳未満の人の申請は次のホームページを要確認。持ち物などの詳細は横浜市臨時申請窓口で検索。問い合わせ、横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル、フリーダイヤル0120-769-706、平日8時30分から20時、土曜日曜祝休日年末年始9時から17時30分。